読いたします。創世記23章1節から16節まで。1節。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来て、サラのために嘆き泣いた。それからアブラハムは、その死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば、私のところから移して、死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えて言った。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって、神の司です。私たちの最上の墓地に、亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で、誰一人、亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々、ヘテ人に丁寧にお辞儀をして、彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いて、ソハルの子エフロンに交渉して、彼の二十歳の橋にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間で、その二十歳に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンは、その町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところで、アブラハムに答えて言った。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。二十歳をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前で、それをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところで、エフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば、死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えて言った。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地。それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。
いつもの通り、創世記一章からお話ししてきます。神様は私たち人間を神の形に、神に似せてお作りになり、非常に良いと宣言されました。しかし、その人間が蛇に欺かれて、その善悪を知る木の実を取って食べるならば、神のようになれる。神のようになれると欺かれ、そしてそれを取って食べてしまう。これから人間は自分が神として人間中心に生きていくっていう道を選び取ります。その流れを引き継いだのが弟殺しのカインでした。カインは神のもとを去って、そしてエデンの東野での地に住み着き、そこにエノクという町を建てます。 それは神を排除した、神を認めない町でありました。そこで神を排除した政治、経済、文化、教育、また家庭を築いていきます。そのカインの流れに対抗して神様はもう一度神の国を復興しようとして、セツ・エノシュの流れをお作りになります。神の皆によって祈る人々、神の国の人々でありました。しかし、そのカインの流れとセツ・エノシュの流れは結局合流してしまって地上に悪が満ちるようになり、神様は一度この人類を滅ぼして、そして義人である神様に従っていたノアとその家族8人を通してもう一度神の国をこの地上にもたらそうとされました。しかしノアの末っ子ハムが呪われます。その呪いを引き継いだカナン、カナンの流れが神にもう一度対抗するようになる、自分が神のようになって生きようとするわけであります。でそしてその流れが立て上げたのがバベルの塔でありました。我々の名を挙げよう、人間の知恵と力で、この世界を作り上げようと、我々の栄光を表そうとしたわけであります。で神様はその企てに対して、人々の言葉が通じないようにされてその計画を阻止されます。人々は言葉が通じなくなり地の表へ散っていく、そして各地でそれぞれの地域の民族が生まれていくわけであります。一旦その人類に入った罪の力である死、それは断絶させるというそういう力でありますけれども、こうしてこの罪死の力が男と女をこの分断し、また言葉を分断し、民族を分断していくということになりました。それに対して神様はもう一度神の国を建てようと、復興なされようといたします。それが創世記の12章のところでありました。神様はメソポタミアのウルの人を、月の神を偶像を礼拝していた町でありますが、そこからアブラムとサライをお選びになって、そしてこの一組の夫婦を通して神の民を作り上げる、そしてこの二人を祝福し、そしてこの祝福、その祝福が世界に広がっていく、諸民族が祝福されるという、ようにご計画をなさる、そういう契約をこの夫婦と結んだ、結ばれたわけであります。こうしてこのアブラハムとサラ、名前が変わってアブラハムとサラ、この一組の夫婦に、イサクという子供が与えられましたよね。それがこれまでのお話でありました。そしてそのサラはイサクを産み、そしてこの、この23章のところに来て、この1章を終えるということであります。さて、今日はこの23章のところ、アブラハムが、このヘブロンのマクペラの土地を購入するという場面でありますが、そのサラの お墓としてそれを買い取る場面でありますけれども、今日はこのサラの一生を、ね、振り返っていきたいと思います。サラは、65歳でアブラハムと共に、カランという土地を離れて、そして夫と共にこの約束の地、カナン、今のイスラエルの地にやってきます。そして90歳でイサクを産み、そしてこの23章の一節、サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。127歳で死ぬことになります。この夫のアブラハムの方は175歳で死ぬわけですから、その今の日本人、女性の方が10歳、寿命が長い。でもこのサラとアブラハムは、寿命、死んだ年がだいたい48年、5、 48年ですね、50歳近い開きがあります。つまりサラは、まあ、簡単には言いませんけど、まあ、結構苦労したんだろうなというふうに思いますね。夫の方が50年長く生きたわけですからね。さて今日このサラの祝福の人生ということで、いくつかお話ししていきます。まず第一番目は、彼女はアブラハムと共に祝福の契約を結んだ人でありました。アブラハムだけが祝福の契約を結んだのではない。アブラハムとサラという一組の夫婦と神様は祝福の契約をお結びになったと言ってよろしいかと思います。で、ね、このサラは夫アブラハムについていくしかない、そういう人生を歩みましたけども、その人生を祝福の人生にしたということです。それ以外の、まあ、アブラハムについていく以外の道はなかった。しかしそれを神様からの祝福として受け止めたわけであります。彼女は自分で自分の道を選ぶことができない、夫から離れて生きることはできません。ウルの町、あるいは、ハランを出るときに、もうあなたと一緒に行くのは疲れた、もうあなた一人で行ってください、私はここでお別れしますというわけにいかないですね。そのようになってしまったら彼女はもう生きてはいけないということになります。皆さん、自分では選べない人生というのがあります。今私たち確かに自由な社会に生きてはいますけども、それでも私たち自分で選び取ることのできないものがたくさんあります。どこでいつ誰を親として生まれるかということも選べませんし、男であること、女であること、あるいは私たちの遺伝子を選ぶこともできません。しかしどのように私たちが生まれても、またどのような境遇を通っても、それを祝福の人生にすることができるということをサラはその自分の人生を通して示しました。私の妻も、まあ、私についてくるしかない人生でした。新学生の時に結婚いたしましたけども、まあ、ご存知の通り牧師にはならないという約束で結婚いたしました。そして、新学校を出てから、もう2年後には牧師になる道を選びました。破ったわけです。だから妻はそれに抵抗して、あなた一人が牧師になってください、私は関係ありませんという態度を最初取りました。そして、まあ、彼女は神徒として同じ教会にいたわけですけども、それでももう 2,3 年ぐらいでしたでしょうか、そのやはり自分に与えられた道は牧師としての道、彼女の方が先に牧師になってたんですけども、なったことがあったんですが、これ牧師にがまだ若くて、若い時に牧師になったもので、まあ、よっぽど辛いことがあったのか、牧師を辞めたんですね。でも二度と牧師にはならないと言ってたんですけども、しかし、その神の証明と賜物とは変わらないという、その方をローマ書の言葉を受けて、もう一度牧師として一緒に牧師として歩んでくれるようになったわけであります。で、日本で牧会をして、そしてアメリカに行くことになりました。で、アメリカに行くっていうことも結局私が、まあ、それを選んだ道なんですけども、それについてくるしかない。で、そしてアメリカで、住居を用意し、そしてミニストリーをし、7年8年経った時にもう一度私は日本に帰る決断をいたしました。その時にはもう子供3人いて、そして永住権もアメリカの永住権を取って、もうずっとアメリカに住むっていうふうに言ってましたから、突然日本に帰る、その時も妻は抵抗いたしました。帰るならあなた一人で帰ってください、私たち家族はアメリカに残って、単身赴任で日本で伝道してくださいっていうふうになったわけですけども、まあ、それでもそういうわけにいかないので、結局数ヶ月後にはもう諦めて帰ってきたわけであります。まあ、そうして もう引っ越しに引っ越しを繰り返しました。日本でももう何回引っ越しをしたかわからない。そのたんびにもうこれが最後ですよ、これが最後ですよと言いながら、今日まで来ているわけですが、でも彼女の方がしたたかに生きてきているというふうに思います。ちょっといなくたって言いますよ、ちゃんと。今日このサラのことをこういろいろ準備してて、その妻のことをやはり思わせられました。皆さんね、このサラですけども、確かにアブラハムの陰に隠れてあんまり目立たないんですけども、信仰の父というとアブラハムなんですが、しかしサラも信仰の母なんと言えると思うんですね。17章の16節で神様はこのサラに対してこうおっしゃってるんですよ。17章16節、私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくるっていうふうに記されてるんです。アブラハムを神様は祝福し、アブラハムから多くの国民が出てくる、そしてアブラムを通して世界の諸民族は祝福される、アブラムは諸国民の父となる。だからアブラムという名前からアブラムに変わったのは、それは諸国民の父という意味ですけども、しかしサラも諸国民の母として選ばれているんです。サライというのはそれは私の王女という意味ですけども、その名前がサラに変わったということは、もう私のというのが取れたということです。ただの王女なんです。ザ王女なんです。皆さん、ノートルダムっていう言葉がお聞きになったのあるでしょ。ノートルダム、それはノートルダム寺院ってカトリックの、寺院がありますけど、フランスに。で、日本にもノートルダム女子大学っていうのがあります。ノートルダムっていうのは、前にもお話ししましたが、我々の女性という意味です。それはこの新約聖書においては、我々の女性、 全女性を代表する女性っていうのはマリアですよ。イエス様の母マリア。しかし私はこう思うんです。この旧約聖書においてはやっぱりサラです。サラこそがこのノートルダム、我々の女性というふうに、全女性を代表する女性と言っていいと思います。サラも夫と一緒にこの祝福の契約を結び、その祝福の中に入れられ、祝福の源となっていった女性でありました。アブラムが信仰の父ならば、彼女も信仰の母ということができます。そしてさらにはアブラムと同じ信仰があったと言えます。確かにアブラムは信仰によって義と認められましたが、それは夫婦の信仰として、さらも同じように信仰によって義と認められた女性です。夫と共に歩んだ半生ですけども、でもアブラムのしたことは、それは彼女のしたこと。アブラムの誉れはサラの誉れでもあります。夫婦は一体でありますから。だからアブラムの顔を陰に隠れていた女性でありますけども、その主の祝福をしっかりと受け止めた人生を歩んだ女性だったということであります。そして2番目でありますけども、神様の奇跡的な介入を直に直接的に味わった女性です。皆さん、このアブラハムはこのいくつか この奇跡的な体験をしているというふうに私たちは思ってますけども、実際にはアブラハムというよりは、いや、アブラハムではなくって、直接的にはサラが奇跡的な神様の介入を体験しているんです。2種類あります。まず1種類は、それはサラは夫のためにミサオが奪われそうになりましたが、その時主の守りを身をもって体験しています。アブラハムはエジプトに下っていった時に、本当は下っていっちゃいけなかったんだけど、そのサラも一緒についていくしかなかったでしょ。その時にエジプト行ったら、あまりにもその自分の妻が 美人なので自分が殺されるんじゃないかと恐れた彼は、さらに妹だと言ってくれと半分嘘なんですよね。半分の嘘をつかしたわけですよ。それによって、あ、じゃあ妹なんだったらということで、そのパロが目を留めて、そして自分のハーレムに入れます。で、それのおかげで、そのアブラハムは、パロの、妻のお兄さんになったわけですから、パロからたくさんのこの家畜や財産をもらうことになったわけですよ。そして、ぬくぬく、まあ、ぬくぬくであったかどうかありませんけども、自分の妻がハーレムに入れられてしまうわけです。で、しかし、アブラハムはどうすることもできないわけですよ。その時に、サラを守ってくださったのは神様ですよ、その時に。それで、パロに痛めつけられて、さらに手出しができないようにされた。これはアブラハムの妻だと知ったパロは、もうそのままサラをアブラハムに返してやったわけでしょ。そして、その後再びこの約束の地、カナンに戻っていったわけです。皆さん、アブラハムは何もしてないんですよ。アブラハムは、ただ、自分のこれは妻じゃないです。妹だと言って、妻を取られただけですよ。でも、サラは神様に直接に守られたんです。そして、アブラハムを豊かに富ましたのは誰かというと、まあ、もちろん神様ですけども、サラじゃないですか。サラが、アブラハムを豊かにさせたわけですよ。たくさんの財産を持てるようにしたのはサラなんです。アブラハムは何もしてないんです。もう一回同じことがありました。それは、ゲラルの王、アビメヤノクです。その時もアブラハムは、みすみす自分の妻を、そのアビメネクに取られてしまいます。でしかし、その神様がもう一度介入してくださって、アビメネクに、サラとの関係をさせないようにされました。そうして守られたんです。だから、皆さん、アブラハムは何もしてないんです。まあ何もしてないってあれですけども、ただ妻を王たちに取られただけなんですよ。しかし、その妻、サラは2回も神様の介入によって守られるっていう、そういう神様の守りを自分自身で体験してるんです。神様の守りをアブラハムは直接は体験してないんです。そして、サラのそういう体験によって、アブラハムは豊かになっているわけです。これがアブラハムですよ。これがサラなんです。そしてもう一つ、この、90歳の時に、このサラはイサクを見守って、このイサクを産むわけですけども、アブラハム100歳、サラが90歳、私たちはアブラハムが100歳ということの方に強調をいたしますけども、皆さん、この奇跡っていうのはアブラハムの奇跡ではありません。これはサラの奇跡です。だって、どっちの方が子供を産むのが難しいと思います？どっち？サラですよね。だってアブラハムはこの後100も妻が亡くなった後、もう一度再婚して、そして子供を作ってるんですよ。だから子供を産ませる能力は彼は100歳の時にあったんです。しかしサラは絶対にない。サラの体はもう死んでる。胎は死んでる。だから子供を産めないということが一番よく分かっているのはサラなんです。そして実際にその産めない体で子供を産んだのは、身ごもって子供を産んだのはサラなんですよ。このアブラハム100歳の時にイサクが与えられたという奇跡っていうのは、実はあれはサラの、厳密に言えばサラの奇跡なんです。このサラにとっての奇跡、実際子供をお腹を痛めて産んだのはアブラハムではないサラです。だからこの多くの、この、多くって言いますか、この、アブラハムが神様の介入を受けて、こういう祝福を受けた、その直接的な体験をしているのは、サラだ。ちょっとだから、神様との出会い方が、サラはアブラハムとは違うんだろうと思います。そして3番目ですけども、彼女は、 期待を持って耐え忍んだ人でありました。ヤコブ書の5章の10節に、見なさい、耐え忍んだ人は幸いであると私は考えますというふうに書いてありますが、まさにそれはサラの対する言葉であると思います。美しいがゆえに夫に二度も妹にされて、そして異教の王たちのハーレムに入れられたわけです。しかし先ほど言いましたように、神様の介入を受けて守られました。そしてアブラムの元に戻った時に、アブラムに対してその文句を言っている場面というのはありません。一度もありません。この彼女はこうして夫を守ったわけでしょ。自分が王たちのハーレムに入ることによって夫の命を守って生き延びさせたわけです。それだけではなくて財産も得させたわけであります。それでこの彼女の忍耐によって、12章の16節のところですけれども、それでアブラムは羊、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになったとあるんですね。何のことはない。サラの忍耐がアブラムを救っている、アブラムを助けている、アブラムを豊かにしている。こうした事件でサラはただ黙し、そして耐え忍んだ。彼女は期待してた。こう、そして65歳の時に子供が与えられるというふうに神様から約束されたわけですけれども、もうその時にもうタイは死んでただろうと思いますが、約束されてからこの生まれるまで90歳、25年の歳月が過ぎています。しかしその間ずっと彼女は待ち続けた。確かに75歳の時にもう自分は赤ちゃんを産むことができないと思った、サラは自分の女奴隷ハガル を夫に与えて、そしてそのハガルからイシュマエル を得て、自分の子供にしましたけども、神様がそれを認められなかった。サラはあなたから子供は生まれるんだ、そして90歳の時にその遺作を得たわけです。ヘブル書11章の11節ですが、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。どこまでも忍耐して、そしてその時を待ち続けたわけであります。忍耐して耐えた、これがサラの生き方でした。しかし彼女はその祝福の契約に期待して生きた女性でもありました。そして先週学びました創世記のこの22章、アブラムがイサクを捧げるということ、生贄としてモリアの山で捧げなさいというふうに神様に命じられたところを学びましたけれども、アブラムはもちろん信仰の人で、そしてその自分の子、愛する一人子を神様に捧げるという、そういう決断をもうおのずからしていましたよね。だから先週も申し上げましたように、もう何もこう迷った、反問した、苦しんだというそういう場面はなくて、もういきなり、朝早く出かけたというふうになったわけであります。さてアブラムはこのことを、愛する一人子イサクを生贄として捧げなさいと命令されたことをさらに告げたと思います？どうでしょう、千春どう思う？私ね、わかりません、書いてないから。おそらく告げなかっただろうと思います。しかしサラは当然気づいてただろうと思います。でしょ千春。夫が何か重要なことでも、ことが 黙っていても顔を見れば雰囲気で仕草でわかるよね。
はい、
わかりやすい人でしょ。この教会の、ご主人たち大抵わかりやすい人だっていうふうに思います。そうでしょ、ゆうへいさん。ゆきさん。わかりやすい人でしょ。はい、だからアブラハムもちょっと読んでて、わかりやすい人だと思いますよ、これ。サラはわかってたと思うんです。自分の愛する一人子を90歳で産んだこの子が捧げられるということをわかっていて、おそらく何も言わないでアブラハムを送り出した。そういう忍耐の示した、また信仰を示した人であったと思います。忍耐、皆さんね、でもね、私こう思うんです。彼女はそういう人生を歩んできた。いつも夫に従ってきた。夫の言いなりになってきた、アリメン。そして、辛い思いもした。異教の王のハーレムにも入れられた。こうして一人子イサクも捧げなければならないという場面にも出くわした。しかしね、彼女はこうした忍耐の中で大切なものを餌へこそすれ獲得し、した、こそすれか。祝福を、大切なものをエコそすれ、彼女は何一つ失ってはいません。何にも失ってません。夫も失ってません。祝福も失ってません。一人息子も失っていません。全部、すべて得ています。自分の御沢も失ってません。彼女は、その、神に期待し、忍耐し、そして、夫を守り、一族を守るために、自分を捧げる思いで耐えて、そして、何一つ失ってはいません。それが、彼女の人生でありました。そして、四つ目ですけども、それが今日のこの23節のところでありますけども、彼女127歳で死にます。そして、その彼女の墓が、自分の子孫、イスラエルの王国の礎となった、そういう人であります。彼女は最後に、自分の墓を通して、そして、礎を残していったということです。子孫の礎を残していった。アブラムを愛するこの、サラが死んで嘆き悲しみますけれども、その中から立ち上がって、そしてそのヘテ人のところへ行って、その墓を買おうといたします。この時皆さんね、その、エフロンから、ヘテ人エフロンから、このマクペラの墓を買うわけですけども、400シェケルの銀を払っています。この400シェケルの銀というのは、もう、法外な金額なんです、実は。当時、金よりも銀の方に、が価値があったとされています。おそらくね、ちょっとまあ想像はまあ簡単にはできませんけども、一つも1000円ぐらいの土地を、1億円ぐらいで買ったんじゃないかと。そんな感じです。で、ある人によると、この、彼が払った、その、銀の400シェケルで、今のイスラエル全土でさえも買えたぐらいだ。そのような、法外な、金額を払っているわけであります。アブラムは亡き妻のために、こうしてマクペラの墓を買いました。寄留者である、旅人であるアブラハムが唯一所有した土地であります。他に土地なんか持ってはいない。ここに最初にサラが葬られるわけであります。この後もちろんアブラハムもそのマクペラの墓に葬られます。そして彼らの息子イサクとその妻リベカも葬られます。で、三代目のヤコブ。ヤコブは このエジプトで死にましたけども、わざわざエジプトからこのマクペラのところに運ばせて、そして妻レアと一緒に葬られています。そういう三代が葬られるそういう墓になりました。この墓のあるヘブロン、ヘブロンがこれからイスラエルにとってとっても重要な土地になってきます。このアブラハムとイサクというこの二人の族長の信仰を培った土地、山、山地ではありますけれども、しかも肥沃なヨルダン低地に比べれば、あのロトが選び取った低地に比べれば、それは肥沃な土地ではありませんけれども、ここでアブラハムとイサクは神様との祝福を受けて、そして信仰を培っていった特別な土地であります。この数百年後に、アブラハムから数百年、まあ600年後ぐらいでしょうか、このユダ族のから出た族長のカレブが、この十二部族でその征服した土地を分けるときになったときに、この土地を欲しいと申し出ます。あのとき、ユダの族長カレブは、まだその土地は所有もされていない。そして、ヨルダン低地のように、肥沃でも何でもない。しかし、その土地を我々が自分自身の力で、もうそれを勝ち取るから、このヘブロンの土地を我々に与えてくれというふうにヨシュアに申し出た。そういう土地になっていくわけです。そして、それを取ります。そして、その後、その、ユダからおよそ、数百年後に、まあ、400年後、あるいは300年後に、その子孫、ダビデが出てきて、そしてそのヘブロンで最初のそのユダ王国を建てるわけです。そしてその7年半後にそのヘブロンから今度はエルサレムを勝ち取って、イスラエル統一王国を建てるわけです。つまり、このマクペラのあるヘブロンというのは、イスラエルにとってとっても重要な土地になってくるわけです。そういう礎となるような土地が、このマクペラなんです。それがサラの墓なんです。サラは死んで自分の墓を通してでもこの自分の子孫を祝福するそういう役割を果たしていった女性なんです。つまりこの400シェケル、アブラハムがこのエフロンに払った400シェケルっていうのは今のイスラエルの全土地の手付金のような土地になっているわけであります。皆さん、今日ね、私一番お話したいのは、もちろんこれとサラのそういう生き方も学びて、いきたいと思うんですけども、その中でね、私一番今日お話したいのは、サラの人生というのは、個人の人生で終わらなかったということです。アブラハムの子孫に、自分の祝福を継承させていく。自分の人生でポッキリ終わるようなそういう生き方をしてないということなんです。これね、現代においては私ものすごく重要だと思うんですよ。それは私たちのこの今生きているこの時代っていうのはもう西洋の個人主義が入ってきてキリスト教会もうバラバラになってしまった。いや、家族もバラバラになってしまった。個人個人になってしまった。個人主義がこの社会にまた教会にも浸透してきてしまった。そういうふうに変わってしまっているということです。大家族で日本は来ました。しかし、戦後、核家族になってしまいました。そして今はその核家族も解体されて、個人個人のが増えてきました。そういう個人主義が浸透してきています。そして、そこで重要なのは、そのもう人に依存しない、まあ多数のことですけど、自立していく。そして、人に干渉されない。自分の行きたい道を言う。そして自分の能力で生きていく。自立が求められる。そういう社会になってしまったわけです。その結果どうなっているかというと、皆さん、若い時はいいですよ。今、この文化っていうのは、若い人たちのための文化なんですよ。だからテレビを見てください。そのコマーシャルで、老人なんか出てこないでしょ？全部若い人たちのコマーシャルですよ。それは飲み物だって、服だって、家だって、車だって、70歳の私のような年代の人がかっこよく車に乗ってるそんなコマーシャルないでしょ？ 私たちその60代、70代、70代、80代が登場、テレビに登場するとすれば、それは、おむつぐらいだと言われますよ。みんな若者の文化なんです。でも圧倒的にこれから高齢化社会に向かう。で、高齢化社会を迎えたときに、みんな個人主義だから、結局どうなってしまうかというと、家族と一緒に生活できない。だから、グループホームやまさに老人ホームやいろんなところに入れられて、聞く最後は孤独な人生で終わってしまうわけですよ。そういうふうに言いながら、私自身の母も90歳になって、そして老人ホームに 入っています。もう、行ってみたら、今はもう90歳になったらもうほとんどみんなテーブルに座って黙ってそこに座ってるだけですよ。この間、長谷川博子さんのところに行きました。やっぱり長谷川博子さんのところ、長谷川博子さんも96歳、やっぱり他の人たちともうみんな会話がない、ずっとそこに座ってるだけです。ただ彼女はものすごい明るい笑顔で迎えてくれましたけどね。ちょっと手法の後ろに書きました。ちょっと手法の後ろに書いてくる、ちょっと話しとりますけど、お話させてください。彼女、ひ孫さんが結構たくさんいらっしゃるんですよ。でも一緒に住んでるのは、3人のひ孫さん。今はグループホームにちょっと、3、4ヶ月入っておられますけども、彼女こう言われたんですよ。そのひ孫が生まれた時に、ひ孫たちと親しく仲良くしたいと。しかし自分は気が荒い。もうその気が荒い、すぐ、それが、もう、それそういう気が荒かったら、子供たちに、ひ孫たちに、好かれない。だから私のその、性格を直してください、柔らかな心に、穏やかな心に変えさせてくださいと言ったら、イエス様が私をそのような穏やかな心に変えてくださったと言うんですよ。96歳ですよ。私希望を持ちましたね。96歳、多分95歳の時だと思いますけども、それでも性格が変えられる、変えてくださる。私も俄然祈りました。こういう性格が変えられるように期待しててください。でもね、やっぱりね、それでも一人で生活をしなきゃいけないという、そういう生活ですよね。個人主義なんですよ。若い時は、元気な時はいい、しかし一人になったら本当に惨めですよ。今、清水和子さんもそうですけどね、一緒にこうしてずっとここで教会礼拝してて、結局一人ぼっちになってしまう。サラはね、私は、もちろんこんな個人主義、聖書っていうのは個人主義じゃなくて共同体主義なんですよ。いつも共同体の中で生きてるんです。で、サラは確かに共同体の中に生きて、そしてそこで忍耐して生きてきたかもしれない。しかし彼女は自分の役割を十分果たしてきた。そして夫を支えた、夫を富ませた、そしてイサクを産んだ、イサクを支えた、そして一族を守った、そして最後はこうやってマクベラの墓を残した。もちろん、アブラムがそれを買ったわけですけども、そうして一族を祝福し続けた女性だったんです。それが今日までずっと続いてるんですよ。その祝福を私たちも受けてるんです。そういう共同体を作り上げていきたいし、また私たちがこうして共同体の中に生きるにしても、そういう役割、祝福していく役割を私たちは果たしていきたい。サラのような生き方をしたいし、またその役割、そういう生き方が必要なんだと思います。皆さん、今月でちょうど、とし子さんが召されて半年になります。とし子さんが14年数ヶ月この教会始まった時から、果たしてこられた役割、残していかれた祝福、本当に大きいですね。もちろん、としこさんだけではありません。でも、 皆さんの中にもとちこさんを通して信仰を引き継いだ方々もおられるでしょう。祝福を受け継いだ方たちもいらっしゃいますでしょう。あれ、そしてとしこさん個人の人生じゃなかったんです。さら個人の人生ではない。皆さん、今私たちは自分の個人の人生を歩んでるんじゃないんだと、この共同体としてこうして私たちは生きて生かされているんだということです。今こうして新しく生まれてきためいちゃんも、今このここに来たたくさん並んできた子供たちも、これから個人の人生を生きていくんではないんだという、この共同体の中で祝福を受けて、そしてずっとその祝福を継承して、またその祝福をこの共同体の中に広げ、その共同体をさらに広げていく、そういう生き方をしていくんだということです。私たちの教会、そういう生き方を目指していきたいと、そう願うんです。サラは信仰の母として、そう、まさに信仰の母としてこの共同体の中で生きて、そして多くの祝福を受けて、何一つ失うことなく、そして多くの祝福を残していきました。目立たないところで耐える人として、背後でしかし最も直に神様の技を体験した人として、夫に忠実であることによって神様に忠実を示していった、そういう人生を歩みました。皆さん、そういう祝福された生き方を神様は私たちに願っておられるし、そういう人生を一人一人に用意しておられます。この共同体をやがてそういう年を取っても一人にならなくていい、そういう共同体に育てていきたいと、そういうふうに思います。天の地なる神様、サラの人生、自分自身では選ぶことのできない人生でした。しかしその選べない人生で彼女は祝福の道を歩み、また多くの祝福を残していった人でありました。これが共同体の中で生きるということは、神の国で生きるということだということを彼女は示してくれました。神様、どうぞ私たちにもそのような、その彼女の信仰を引き継ぎさせてください。神様、どうぞ私たちのこの人生が一個人の人生として終わってしまう、ポツンとそれで終わって消えてしまうような人生ではなくて、共同体を祝福し、共同体に引き継がれていく、そういう人生となりますように、私たち一人一人が互いにつながって、互いに支え合って、そしてこの共同体をそのように育て、立て上げていくことができますように、その中で私たちをお持ちくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今、しばし各自お祈りください。